こんにちは、門垣俊子です。毎週水曜日に配信している三田警察オンラインの時間です。お電話に出ていただいているのは三田警察署の柳田副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長の柳田です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。春の交通安全運動も昨日終わりまして、
はい、
で、まあ、期間中三田市内では、まあ、大きな交通事故の発生もありませんでした。
よかったです。そうですか。
ま、引き続き市民の皆様には交通ルールやマナーを守った運転を心がけていただきたいと思ってます。
はい、私もドライバーの一人ですので十分心がけたいと思います。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ではこの三田の1週間振り返っていきたいと思いますが、どんな様子だったんでしょうか。
はい、まず火災の発生についてということで、
はいはい、
4月の9日の、まあ、午後2時30分ごろ、
はい、
東本庄付近の空き地で、はい、車5台が燃える火災が発生しました。
大変ですね。はい、どんな状況だったんでしょうか。
空き地に隣接した田んぼで行われた、あぜ焼きの火が、消しきれておらずに、田んぼのあぜ沿いに延焼したことが原因でした。
そうですか。
まあ、野焼きや、まあ、あぜ焼きをした後は消火したと思ってもしばらくは現場にとどまって、
はい、
完全に火が消えたことを確認するようにお願いいたします。
先週もこういう、ね、ご注意をいただいておりましたね、
はい、
やっぱり最後の日までということで水をかけておいたりとかいろいろ方法あるんでしょうね。
そうですね。結局この場合も一旦消火できたと思って現場を離れてた火が残っててですね、炎症しているっていうのがありますんで、
はい、
消えたと思ってもちょっとしばらく様子を見ていただくようにお願いしたいなと思います。
はい、わかりました。まずは火災のお話でした。続いては何でしょうか。
はい、猿の目撃情報についてお話しさせていただきます。
はい、猿の目撃情報ですか。
はい、はい、三田市内で、まあ、猿の目撃情報が数件寄せられております。
はい、
4月の10日の午前8時頃は、
はい、
欅台の3丁目付近で、はい、目撃がされております。
はい、
4月13日の午後0時5分頃は南ヶ丘2丁目付近、
はい、
4月14日午前6時20分頃から午後4時20分ぐらいまでの間に、
はい、
まあ、南ヶ丘2丁目や余井町、
はい、
で西山2丁目付近でもう合計6回、
はい、
で15日午前6時15分頃に南ヶ丘2丁目付近でそれぞれ猿の目撃情報が寄せられています。
そうなんですね。
はい、猿の目撃情報だけで今のところ怪我をされたりとか、はい、襲われた方っていうのはいらっしゃいませんけれども、
はい、
まあ、猿を目撃してもですね、刺激することなく、
はい、
まあ、その場から離れていただきたいなと思います。
はい、
でそして猿に手を出すとですね、まあ、噛まれたり引っかかれたりする恐れがありますの で、
ね、
手を出さないようにお願いいたします。
はい、
でゴミステーションに、まあ、猿の餌になるようなまあ、生ゴミなどを、まあ、指定日前日から出さないように、まあ、ゴミ出しのルールも守っていただきたいと思います。
そうですね。なかなかそのあたりはかなりこう長い間いわゆる街中にいるということはもしかしたらそういうものが餌に変わっているかもしれませんね。
そうですね。
はい、わかりました。ありがとうございます。1週間のご報告としてはこのあたりでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。では今日はどんなお話をご紹介いただけますか。
はい、特殊詐欺や SNS 型の投資詐欺、はい、ロマンス詐欺の手口についてお話しさせていただきたいと思います。
はい、わかりました。特殊詐欺や SN 型の投資詐欺、そしてロマンス詐欺の手口についてですね。
はい、
では詳しく教えてください。はい、
皆様が特殊詐欺や SNS を利用した投資詐欺、はい、ロマンス詐欺の被害に遭わないために、まあ、最新の詐欺の特徴や、はい、まあ、実際の事例をもとに、まあ、気をつけるべきポイントをお伝えしていきたいと思っております。
はい、お願いいたします。
特殊詐欺や投資詐欺、ロマンス詐欺の手口は、まあ、常に進化し続けておりまして、
はい、
でまあ、一度の放送ではお伝えしきれないと思いますので、
はい、
数回に分けてとお伝えさせていただきたいなと思います。
はい、わかりました。
まずケース1として、
はい、
警察官を語る詐欺の手口についてお話しさせていただきます。
はい、結構今多いみたいですね。
そうですね、かなり増えてるますね。
そうですね、はい、芸能人の方も騙されたとか時々ニュースでもね見ますけれども、はい、
まあ、なかなか手口が巧妙ですんで、
はい、
でこの警察官を語る詐欺っていうのはですね、まあ、例えばまあ犯人が、
はい、
兵庫県警察の、まあ、捜査第2課の柳田ですというような感じで名乗って電話をかけてきます。
はい、
でその上で、まあ、あなたの口座が犯罪に使われています、うん、であるとか、はい、まあ、詐欺であなたに逮捕状が出ています、はい、っていうような感じで、あの警察官を名乗ってですね、まるでその被害者が、まあ、犯罪に加担しているかのような口調で電話をかけてきます。
なんかドキドキする言葉が入ってますね。犯罪に使われているとか逮捕状が出ているという言葉ですね。
そうですね、
はい、
で犯人はその突然警察から電話がかかってきて、あの動揺している、はい、まあ、被害者に、はい、もう続けざまに、あなたの口座を調べる必要がありますと言ってみたり、はい、あなたのお金を調べる必要がありますなどと言って、まあ、被害者の口座情報を聞き出したり、はい、まあ、現金を振り込み、またあの手渡すように要求したりします。
はい、
まあ、その過程で、まあ、犯人はあの被害者に、はい、この事件は捜査中なので誰にも話さないでくださいとか、はいはい、警察に問い合わせても捜査2課以外の警察官はこのことを知りません、
はい、
と言って口止めをしようとすることもあります。
巧妙な言葉遣いですね。
そうですね、まあ、警察官以外にも、はい、あの検察庁の検事が登場したり、
うん、
金融機関の職員が登場したりと、はい、様々なパターンがありまして、でまたあの LINE に誘導してですね、はい、あのビデオ通話機能を使用させた上で、偽の警察手帳や逮捕状を見せて被害者を信用させる手口もあります。
あ、そうなんですね。
まあ、お金を支払わせる方法は、まあ、現金を受け取りに来ることもあれば、はい、指定した口座に振り込ませることもありますし、まあ、言葉巧みに携帯電話やパソコンを操作させて、うん、まあ、気がつけばお金を送金させられていたというようなこともあります。
はい、
最近の特殊詐欺は、まあ、自宅に設置されたあの固定電話だけではなくてですね、携帯電話にかかってくることも多くて、このプラス81で始まる国際電話番号での着信も今増えています。
はい、普通ならこうで0という数字が最初にある国内の、ね、市外電話のあったりしますけど、はい、その前にもう一つはついてるわけですね。
そうですね、その前にプラス81というのがついてます。
はい、はい、プラス81ですか。はい、
でまた、まあ、実在する警察署の電話番号を偽装してかけてくる場合もあります。はい、
これも、ね、ニュースになってましたね。
まあ、警察官を語る手口では、はい、まあ、兵庫県警以外の警察を名乗ることが多いのも特徴です。
そうなんですね。はい、
警察官を語る詐欺の被害に遭わないためには、まあ、逮捕、事件などの言葉には慌てないで、はい、まあ、一旦電話を切った上で、はい、最寄りの警察署などに電話をかけて、はい、実在する警察官か確かめていただくのが良いと思います。
はい、
でまあ、詐欺の手口は常に進化していますけれども、警察が LINE などのメッセージアプリに誘導したり、はい、お金を要求したりすることは絶対にありません。
はい、
不審な電話がかかってきたときはまずは深呼吸して落ち着き、はい、必ず電話を一旦切って、はい、で冷静になることが重要です。
はい、
まあ、その上で三田警察に確認の電話をかけていただけると幸いです。
はい、
まあ、相手が他府県の警察官を名乗っていても、まあ、三田警察に電話していただければ、はい、こちらで確認することも可能ですので、
はい、
遠慮せずに三田警察署にお問い合わせください。
はい、わかりました。あのちょっとお伺いしたいんですけど、
はい、
例えばこの事例としてご紹介いただいたあなたの口座が犯罪に使われていますとか、
はい、
そういうあの内容がわかるような電話が本当の警察からかかることっていうのはあるんですか。いわゆるいきなりそういうのがかかるということは、
あの実際に、はい、あのまあ、振り込みに使われている口座っていうのは、他人名、まあ、借用名義というか他人の口座をあの売ってもらったりとかして犯人側が使ってるんで、
はいはい、
警察が捜査の過程で、あなたの口座が犯罪に使われてるって言って電話をかけることはあるかもしれませんけれども、
はい、
決してあのお金の話にはなりません。
あ、そこから続けて、はい、あ、なるほど。
であのいきなり使われてるというよりもあの口座、警察も口座を凍結しますんで、あの凍結された口座についてはお話が聞きたいとか、
あ、
で話を聞きたいというような電話はあると思いますけれども、
はいはい、
それで何かするので口座の情報を今教えろとか、お金を見せろとかっていうことは絶対にありませんので、
はい、ということはもうあの本当の警察の方からもしお電話があるとしたらもう情報を十分に持ってらっしゃるからちょっと確かめるというぐらいのお話を聞かせてくださいというぐらいの内容なんですね。
そうですね、
はい、
本当の警察から電話かかってきても一旦切っていただいて、
はい、
確認の電話をしていただくのが一番確実な方法だと思います。
あ、 わかりました。じゃあその時にはどこの警察署の方のどういう方かってお名前を伺って一旦切るということですね。
そうですね。
わかりました。はい、いろいろと勉強させていただきます。まだまだ手口があるということですから、また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後にまとめていただけますか。
はい、まあ、今週からしばらくの間は、はい、特殊詐欺や投資詐欺、ロマンス詐欺の手口についてお話しさせていただきます。はい、詐欺の手口は様々で、はい、まあ、一度に全てお話ししきれませんので、はい、複数のパターンに分けてできるだけ具体的な事例をお話しさせていただきたいと思います。はい、まあ、少しでも詐欺の手口をイメージしていただいて、まあ、周りの方々にも詐欺の手口がどのようなものかを広めていただければ、はい、少しでも詐欺の被害を防げるのではないかと考えています。
ありがとうございました。またではこの1週間もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お話をいただきましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。